3番、竹原ゆり子が通告に従って大きく3点質問いたします。まず1点目です。監査の仕組みを生かしたまちづくりを進めるために、公正で効率的な行政運営を確保し、住民の信頼を深めるために、壱岐市においては監査委員を他の自治体と共同設置をすることなく、独自に監査制度を運用しておられます。新市役所を構成する各部署がいかに市民福祉の向上に向けて努力を重ねていくかという観点で、以下の3点について伺います。壱岐市以来初めて財政援助団体等監査を行っておられますが、得られた知見と財政援助団体等監査の今後の展望についてお伺いします。2点目です。定期監査の結果はほぼ 毎年度他の部署でも同じような指摘が繰り返されています。分庁方式ゆえのことでもありますが、ぜひ対応について部署を横断した監査結果の検討の必要性を感じます。監査側、非監査側それぞれの課題と今後の展望を伺います。3点目、エンゲージメントパートナー制度による企業等の連携が市民生活の向上に役立たせるために監査委員の所見を伺います。またそれを受けて市長の決意を伺います。
竹原ゆり子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。吉田代表監査委員。
竹原議員さんのご質問にお答えをいたします。まず1点目の財政援助団体 等の監査の実施により得られた知見と今後の展望についてでございます。まず財政援助団体の監査といたしましては、本年度出資団体2団体、補助金交付団体1団体、指定管理者1団体の計4団体を対象に、所管部局への聞き取りによる監査、現地へ出向いての監査を実施いたしたところでございます。従来より定期監査決算審査において財政援助団体等の決算や事業報告書等を審査しておりましたが、監査員が現地に出向いて監査等を確認、書類等を確認し、職員の方から聞き取りを行い、現地の実態と事業内容を目で見て監査を実施、監査意見を述べることは大変重要であると考えております。また、監査員制度運営の基本は、行政の違法性あるいは妥当性の保障にあり、公正で合理的かつ効率的な地方雇用団体の要請を確保することにあると言われております。従いまして、今後とも財政援助団体等の監査も含め、行政の運営について観察的見地から監査検査等を行い、政府を調べることに努めてまいりたいと考えております。2番目のご質問ですが、定期監査の結果に対する是正対応についてでございます。まず定期監査の結果の区分が指摘事項、指導事項となった事案につきましては、各課が是正改善等を行った内容を監査委員に報告を求めております。同じような指摘事項等が繰り返されているとのご質問に対しましては、監査委員も認識をしているところでございます。毎回指摘等をしておる、おりますのは、債権管理、補助金等の事務処理の関係と思われますが、現在、職員への研修や指導も行われております。過去から見ますと、是正、改善されたものが多く認められます。各部署におきましては、業務上のリスクの発生の可能性について、所属内での把握・検証等を行い、内部統制の強化に努めていただきたいという意見をしているところでございます。3番目のご質問でございますが、エンゲージメントパートナー制度に関する監査委員の所見でございます。壱岐市においては、 現在エンゲージメントパートナー制度の協定を結んではありますが、協定後の遺棄死の予算の執行等がありませんので、当該制度に関わる監査の実績もございません。従いまして、監査委員としてはしての所見意見についてはこの場では控えさせていただきますので、ご理解をお願いいたします。以上でございます。
平田総務長。
竹原議員の2点目の定期監査の今後の展望というところで、非監査側のとしてのお答えをいたします。定期監査の結果につきましては、事務の執行及び事業の管理が法令条例等に違反する重大な事実は認められていないところでありますけれども、是正または改善を要するものとしてご指摘をいただいている事項もございます。指摘事項につきましては、その内容を市内部で共有するとともに、事務所管下においてはその内容と課題に対する措置の状況について整理し、監査院事務局へ報告するとともに改善を尽くすよう努めているところでありますが、依然として指摘を受ける事項もありますので、ご指摘の重要性を真摯に受け止め、事務の執行及び事業の管理に万全を期し、最小の費用で最大の効果を上げられるよう努めてまいります。議員ご質問の是正対応について、部下を横断した監査結果の検討につきましては、これまでも複数の部署にまたがる案件や共通の事項につきましては、部署間を横断してその改善に当たってきたところであります。なお、各部署に対し多く指摘をされております債権管理につきましては、横断的対応としまして、令和元年度に税務課債権管理班の新設、令和5年度には債権管理室を設置するなど体制の強化を進めております。債権管理室では、一元化された債権の回収のみならず、毎年各債権管理部署に対して研修の実施、年間を通して各担当者への指導助言を行っております。指導助言を行った場合は、すべて相談受付簿に記録し、決算審査の折に資料として提出をいたしております。また適正な債権管理及び回収を行うにあたり、未収金台帳の整備と交渉記録簿の作成を徹底し、担当が異動となった場合でも対応ができるよう体制整備を指導しております。今後も引き続き研修等により、適正な債権管理及び回収の指導等を行い、遺棄死の未収金等の縮減に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
篠原市長。
ただいま吉田代表監査員からは、意見を控えるということでありましたが、エンゲージメントパートナー制度に対しての、市長の決意ということで、お答えさせていただきます。本市を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化により地域課題が複雑多様化している現状にあります。このような中、従来の行政主導型から多様な主体との共同による地域づくりへの転換が急務となっております。本市のエンゲージメントパートナー制度は、企業、大学、先進自治体等との新たな関係性を構築し、地域活性化を推進するための戦略的な取り組みであります。単なる連携ではなく、遺棄死への共感と愛着を持つ多様な主体と実質的な地域課題の解決を目指しております。現在、各企業等とはお互いの特徴を生かしながら競争できる取り組みを一緒に考えるところから活動を始めております。この制度を通じて、人、物、資金の誘導による地域活性化と市民生活の質的向上を実現してまいりたいと考えております。今後は市民対話会や各種イベントなどを通して、市民皆様との交流の機会も増やし、さまざまな挑戦が生まれる取り組みに発展させてまいりたいと考えております。以上でございます。
竹原議員。
はい、3名の方ご丁寧にありがとうございました。まず1点目です。財政援助団体等の監査、今回初めて4団体をされたということで、2月の27日付で、報告、ふるさと商社および域国研究会の結果が、ホームページにも掲示されておりました。大変、大変だ、ご苦労だったと思います。 ありがとうございます。やはり述べられましたように、現地に出向いてその現場を見て、そう、現場の方とやり取りしながらということは本当に大変重要なことかと思います。大変だと思いますが、今後とも継続していただきたいと思っております。これが平成25年の、要望書が出ておりました。個別外部監査契約についてという以前ですね、出ておりました。その場合は時の、総務委員会の方で審査をし、その後の取り扱いについては市長に一任するというところで、議会からはなっていたということです。ぜひ今回は、自主的に4団体を、監査の院側から選ばれたと思いますが、今後は市長も含めてですね、次の計画等々としていただきながら、この有効な、使い方ですね、限られた、予算をいかに効率よく、先ほど総務部長もおっしゃりました、住民の福祉の増進に努めるには最小の経費で、最大の効果を上げるようにというふうに地方自治法でも、決められておりますので、そういう、思いでぜひぜひ監査の方も含めて各担当の方も今後とも、ね、監査結果をもとに生かした、事業の、展開を行っていただきたいと思います。で、3点目なんですが、監査のエンゲージメントパートナー制度については、市のお金が入っていないということで監査の方の所見はなかったんですが、市長からの決意をいただきました。この今現在、36団体ということでしたが、そのうち、先ほども質問にもお答えられてました、ダーツライブさん株式会社 の、件で私もちょっとご相談を受けたもんですから、今回この場で、ちょっとお聞きしたいと思っております。ですね、こちらが、まず研究をされたということで、大学とですね、ワンエンタープライズさんというんですかね、機械の業者さんみたいですが、その方との、3社の共同研究のを一気にでやられました。で、その結果、やはり、ダーツは、心が元気になる。心の健康に役立つという結果が得られているそうです。ぜひ、これの、ここまで結果が出ているのに、これがなかなか市民の方のに還元できてない。パートナー、エンゲージメントパートナー協定を結んでいるのに、その先がまだまだ、実際実装してないところで、担当の間に入っているインストラクターの方も悩んでおられました。ぜひ、こういう、いい、制度というかですね、いいつながり、パートナーを生かし、そして市民生活の、向上ですね、健康、心の健康に役立つということでした。特に高齢者ですね、の結果が調査だったんですけども、私も実際に現場に行ってやりましたが、高齢者だけではなく、子供にもいいかなというふうに感じました。ぜひこういうところも、協定を結ぶだけではなく、その先をしていただきたいと思いますが、担当がわからないということでしたら、こういう場合は どちらの担当につなげればよろしいんでしょうか。
篠原市長、はい、
竹原議員のご質問にお答えをいたします。ダーツライブ様からはダーツ、6台ですね、壱岐市の方にも寄贈をいただいていると。で、広島大学等と高齢者の健康等について、研究を壱岐でしていただいております。で、先ほど議員おっしゃるように、研究としてはここ成果が出ているんですけども、さらに、これをどうやって活用していくかというところに関しましては、市民の皆様とダーツライブさんも含むエンゲージメントパートナーがですね、交流する中でいろいろとうちで使ってほしいとか、こういう使い方ができないかといったようなことがにつながっていくかと思いますので、そういった場を設けていきたいと。で、いろんな部署に またがるところでありますので、まあ、そのために今1月に一緒に推進課を作っておりますので、ぜひ窓口は一緒に推進課の方にお尋ねいただければと思っております。以上でございます。
竹原議員、
はい、これはほんの一例だと思います。ぜひですね、この36団体の方たちともう市民が一緒になってというところがすごく大事だと思いますので、当該の方との、だけではなくですね、市民生活にとって必要な、まあ、その、福祉の増進ということも含めまして、そういう、実際の、まあ、事業を作っていくことこそこの制度の、大きな、役割だと思っております。ぜひ今後していただきたいと思います。これで1番目の質問は終わります。2番目です。次世代に支持され期待される壱岐市子ども計画と施策展開について、子ども真ん中社会の実現に向けて子ども基本法に基づく壱岐市子ども計画を子ども若者に向けた施策を総合的に推進するために以下の4点について伺います。1点目、子どもの意見表明権を尊重する子どもの声の集め方について。2点目、子ども計画の評価見直しのための子ども子育て会議委員の構成について。3点目、氷河期世代を考慮した結婚支援金の年齢制限の見直しはいかがでしょうか。4点目、会計年度任用職員が結婚出産に前向きになれる環境づくりとして実績に基づく積極的な正規雇用への転換や雇用期間の上限撤廃の必要性は。以上4点お願いいたします。
吉田市民部長。
3番竹原議員の質問の項目4項目のうちに丸1と丸2につきまして市民部の方から回答させていただきたいと思っております。丸1の子どもの意見表明権を尊重する子どもの声の集め方についてということでございますが、ご承知のとおり令和5年4月に施行された子ども基本法では、子どもや若者が将来にわたって幸福な生活を送ることができる子ども真ん中社会の実現を目指し、子ども若者が意見を表明する機会や多様な社会的活動に参画する機会が確保されること、また子ども若者の意見が尊重され、子ども若者のために何がもっと良いことかを優先して考慮されることが基本理念とされており、子どもや子育ての当事者等の意見を幅広く聴取して反映させることに必要な措置を講ずることが定められております。こういったことでご質問されていると思っておりますが、今回壱岐市子ども計画の策定にあたりましては、教育委員会や各学校の協力連携によりまして、まあ、昨年11月に子ども真ん中社会をテーマに子ども若者のワークショップを開催させていただきました。また、本計画案の子ども版を作成し、小学5年生から高校生までを対象した意見募集を実施し、子どもの率直な意見を声を聞かせていただきました。まあ、これらの結果につきましては計画書の中、あるいはホームページ等で公表させていただいているところであります。これらのことは、子どもの意見を聞く取り組みであったとともに、結果的には子ども自身が子ども真ん中社会について考える機会にもなり、広く子どもたちに市の施策を知ってもらう良い機会になったと捉えております。今後につきましても引き続き子ども若者ワークショップや教育用タブレットを活用した意見募集など、さまざまな手法を活用して子ども若者の意見を調査する機会を設けてまいりたいと考えております。今後とも子ども意見表明権を尊重し、子どもの声に耳を傾け、子どもの目線に立ち、さまざまな場面で子ども若者の声を聞ける場を創出し、子どもや若者が将来にわたって幸福な生活を送ることができる子ども真ん中社会の実現のため、さまざまな施策を展開してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。丸の質問でございまして、子ども計画の評価見直しのための子ども子育て会議委員の構成についてということでございます。壱岐市子ども計画の策定にあたりましては、昨年度より壱岐市子ども子育て会議においてご審議していただいているところでございますが、ご承知のとおり、これの前年度におきましては、これまでの委員構成に加え、公募委員も 募集いたして加えております。さらには今回の計画が、年齢層が上に上がったということでありまして、本会議この計画のための臨時委員も2名、加わっていただきました。議員が言われますように計画の推進のための評価見直しにおける委員構成につきましては、今回のようにその時々の社会情勢やニーズを反映した委員構成でなければならないと考えております。これらの点を含めまして引き続き研究してもらいたいと思いますし、見直しの際に、まあ、あの人気がありまして新たな委員の構成メンバーの移植も生じてまいります。取れないときに研究してまいりたいと思いますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。以上です。
塚本企画振興部長。
3番竹原議員の3つ目の氷河期世代を考慮した結婚支援金の年齢制限の見直しのご質問にお答えいたします。ご承知のとおり、就職氷河期とは1990年代から2000年代の雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代のことで、希望する就職ができず不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にある、社会参加に向けた支援を必要とするなどのさまざまな課題に直面している方々のことであると認識しています。一方で本市の結婚新生活支援事業補助金は国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、少子化対策の強化及び経済的理由により結婚に踏み出せない、若年層を中心とした低額所得者の婚姻に伴う新生活にかかる住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用及び引っ越し費用への支援を行う制度でございます。当該制度は国において要件等が定められており、補助上限が60万円の補助については夫婦のうち年齢が高い方が29歳以下であること、補助上限が30万円の補助については夫婦のうち年齢が高い方が39歳以下であることが要件となっております。就職氷河期世代は40代から50代が中心であり、当該制度の要件を満たすことは厳しい状況ですが、現在の国の制度上では年齢制限の見直しは難しいと考えております。以上でございます。
平田総務部長。
竹原議員ご質問の会計年度任用職員についてのご質問にお答えをいたします。はじめに会計年度任用職員制度は令和2年4月から施行され、非常勤臨時職員の雇用安定と処遇改善を目的とした制度であります。本制度は原則1年更新となっておりますが、本市においては勤務成績が良好な場合5年間更新できる制度としたしております。このことから5年に1回は作文と面接による選考試験に合格していただく必要がありますが、合格をされれば引き続き雇用されることとなり、議員がおっしゃられるような雇用期間の上限というものは設けておりませんのでご理解をお願いいたします。この5年に1回の選考試験の実施は国からの通知により、会計年度任用職員の任用更新は平等の原則及び成績主義を踏まえ適切に対応することとされておりますので、制度上必要なものと考えております。県内の他の自治体においては会計年度任用職員の制度が創設された際、国の通知では選考試験によらない任用の更新は3年間とするように示されていたことから、県内の多くの自治体では3年が限度となっておりますが、壱岐市は5年までと優遇をした内容となっております。次に議員ご提案の実績に基づく正規職員への転換についてでございますが、正規職員の採用は地方公務員法により競争試験または選考によるものと定められております。このことから実績に基づいて正規職員へ身分を変更することはできないものであり、公平性の観点から申し上げても適切ではないと考えております。正規職員の採用試験は今年度は社会人枠での募集も行ったところであり、実際に会計年度任用職員の方で受験された方もいらっしゃいますので、ぜひ意欲のある方は正規職員の採用試験に申し込んでいただきたいと考えております。一方で会計年度任用職員の重要性は十分に認識しており、県内他市町ではほとんどの市町が正規職員よりも勤務時間を短く設定をしましたパートタイムでの雇用と限っているところ、本市においてはフルタイムでの雇用も行っており、給料面や休暇等の取り扱いについても県内自治体と比較した場合 優遇された条件となっております。今後も法的制約と組織運営の柔軟性のバランスを保ちながら、会計年度入職員の雇用環境の改善に努めてまいります。以上でございます。
竹原議員。
はい。まず1点目です。子どもの意見表明権についてですね、今回初めて子ども若者ワークショップ、また、子ども版への、意見をですね、募集されておりました。本当に初実施ということで、まず第一歩踏み出されたなと思っております。ぜひ今度目標に数値は令和11年度には3回ということでしたので、回を重ねるごとにしっかりとしたものになってくると思っております。一つご提案なんですが、今回やはり小学生がほとんどだったということで、参加していた高校生がなかなか小学生と一緒にというのはすごい難しかったということ。また、若者っていうところですので、ある程度の高校生以上の若者もやっぱり意見をどこかで、表明できる場をやっぱ作っていただきたいというふうに今後ですね、思っております。また子ども版へのパブコメですかね、9日間でタブレットで、アンケート結果を見てますと、やはり回収率か回答率が低かったということですね。小学生は、166、中学生が15、高校生が25ということでしたので、やはりこれも実施の方法ももう少し検討して、やっぱり半分ぐらいは回答していただけるような形をぜひ今後していただきたいと思います。で、ワークショップで書いてあるお子さんの意見を見ますと、大人が子どもの意見を聞いてくれるっていうところすごく書いてありました。やはりそういう場が今までなかった。ぜひ。でも逆にですね、その子どもとして意見を言える子はなかなか少ない、大人に対してですね。やっぱりその、現在子ども、アドボガシーといって、子どもが大人や社会に対して声を上げにくかったり、子どもの声が拾われにくかったりするために、子どもの権利を守るために、子どもの声を代弁する、大人、その支援者のことをアドボケイトと言うんですけども、やはりこれを今後、ぜひぜひですね、大人がしっかり子どもの意見を聞き取って、それを代弁できるという人を増やしていく必要があるかなと思っております。ぜひ、このあたりご検討いただきたいと思います。で、2点目が、見直し、毎年度点検評価をするということで言われておりましたので、ぜひ、委員さんも今回、臨時委員さん、公募委員さんおられました。で、どうしても今回は以前の計画よりも幅広くなっておりますし、若者、一人親、また、障害児等々ですね。あと、何でしょう、福祉関係のこともありましたので、やっぱりそういうのに詳しい方もぜひ委員のメンバーとして入れていただきながら評価点検をして、ますますより良いものにこの計画がなるようにしていただきたいと思います。その点についていかがでしょうか。
吉田市民部長。
竹原議員の2回目の質問にお答えします。貴重なご意見ありがとうございます。こちら の子ども若者の意見の聴取につきましては、先ほど言われたことも行いますけれども、我々の考え方としては市民部が行う、こういった意見聴取の場が全てではないと考えております。それぞれのいろんな部署でいろんな意見聴取の場があると思っております。それらの子どもの意見、若者の意見というのもこの子ども若者の意見として、考えておりますので、そういった機会も活用したいと思っております。それから委員の中に福祉の関係ということもございましたが、ご承知の通り、福祉部門につきましては、この子ども計画と並行したところで、障害児、障害者福祉計画等々もあります。こちらの方で、民間も含めた多くの福祉関係、障害施設関係の職員、委員も入っていただいております。そちらの専門分野ともとこの計画は調整するようになっておりますので、そういったところも活用して、いきたいと思っております。貴重な意見ありがとうございました。
以上。
竹原議員。
はい、よろしくお願いいたします。では3点目の氷河期世代についてですが、回答では国の制度なので年齢を、年齢制限の見直しは無理ということでしたが、実際やはり氷河期世代やっと就職も仕事もある程度、軌道に乗って、結婚をって考えた時にももうやはりもう49に近いぐらい結婚を、なかなかできずに、やっぱその年齢まで来られてる方が、やっぱ、生きでもいらっしゃいます。で、その方が、やはり若い方と出会って結婚する場合、これが適用しないっていうのは、ちょっと問題かなと思いまして、国の制度としては無理としても、生き死で何かそういう、結婚、新生活支援事業として、独自の、メニューと考える余地はないのでしょうか。いかがでしょうか。
塚本企画振興部長。
委員のご質問にお答えをいたします。さまざまな要件がございまして、他のこう調整案件も出てくるかと思います。今後ですね、事務の参考にさせていただきたいと思います。
竹原委員。
はい、やはりですね、氷河期世代はこれはもう国の制度というかですね、本人の努力があっても就職できなかったっていうところになっておりますので、ぜひ、こういう、いざ結婚できるタイミングになって、それを救えないというのは、やはり、本人の責任ではありませんので、ぜひ、行政で何かできることがあればと思って、今回、ご提案いたしました。ご検討よろしくお願いいたします。で、4点目です。会計年度任用職員の件については、壱岐市はかなり、他自治体よりも、いろんな面で優遇されているということは分かりました。はい。しかしながら、やはりですね、これ、ほとんどが女性なんですね。非正規なので、正規よりも不安定雇用。で、ほぼほぼ女性。で、中にはやはり、専門職でも非正規。特に2月の19日ではですね、全国で図書館の方たちが国会に集まって、やはり陳情されておりました。どうしても非正規制度を作った人、ね、なんでそういうことになったんだっていう、やっぱり雇われている側としては、プロ意識を持って専門の技術も持っているのに、正規の半分ぐらいしか給与をもらえてないっていうところはやっぱり大きいと思います。特に女性です。で、そういう方たちがやっぱり安心して子供を結婚して子供を産み育てられないと、やはりここは壱岐市の人口が増えないことにつながりますので、ぜひ、こういう環境もですね、今後とも考えていただきながら、この計画をよりよく見直していって、このテーマにあります、ゆとりと優しさで育む輝く未来ある島行き、子どもと若者の希望が叶う、つながり支え合う島づくりという立派なテーマを実現するためにも、ですね、皆さんと一緒に作っていきたいと私も考えております。ぜひ、ご検討いただきながら前に進めていただきたいです。では最後に、なります3点目です。交通弱者を支える地域交通のあり方について、総合計画市民アーケードにおいて前回よりも満足度が低く重要度が高い公共交通体系の充実は全国的にも大きな課題となっております。国の地域交通のあり方を見直すための国もですね、実証実験や、スクールバスの根性を可能にするような法律の、法令改正にもより大きく変化しております。そこで以下の3点について伺います。1点目です。壱岐市の公共交通の役割と現状分析。2点目、高齢者及び学生の視点に立った課題整理の支援体制に対する考え方は。3点目、市民共同による新たな地域交通（公共ライドシェアの確立の方向性は。以上3点お願いいたします。
平田総務部長。
竹原議員の公共交通についてのご質問にお答えをいたします。 まず1点目の壱岐市の公共交通の役割と現状分析についてでございますが、本市では地理的特性により車がないと移動が困難な状況にあり、マイカー普及率が高い水準となっております。一方で高齢者等免許を持たない方の交通弱者の移動手段の確保が課題であり、その解消を図っていくことが公共交通の役割であると認識しておりますが、このことは行政のみでの解決は難しく、行政と地域、そして民間事業者が一体となって支援に取り組むことが重要であると考えております。2点目の高齢者及び学生に関する課題整理と支援制度に対する考え方でございますが、高齢者につきましては満75歳以上の方に対して市内の路線バス1路線につき100円で乗車することができる市内路線バス乗車カードの交付事業のほか、初山箱崎地区のコミュニティバス運行や渡良地区のタクシー利用支援、地域のまちづくり協議会による買い物支援等さまざまな支援が行われております。また市内高等学校へ就学している生徒の通学支援としてバスの定期券購入費の半額助成を行っております。しかしながら市内路線バスについては自宅からバス停までの距離や時間帯の問題、タクシーについては利用料金の問題等さまざまな課題が山積していると認識しておりますので、地域のニーズや利便性の高い支援方法等について研究を行い、行政、民間事業者、そして地域で連携し課題解決の取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に3点目の市民共同による新たな地域交通の確立の方向性についてでございますが、現在の初山地区、箱崎地区のコミュニティバスの運行が地域に根付いてきております。その他の地域への展開や路線バスやタクシーなどの既存交通事業者との共存の方法など、令和7年度の地域公共交通計画の策定の中で協議を重ね慎重に検討してまいります。以上でございます。
竹原議員。
はい、そうですね、これはやはり前の議員お二人も出ておりましたが、やはり壱岐の場合はどうしてもマイカーがないと移動できない、本当にこれは市民だけではなく当該の方も含めてですね、なかなか大変なんですが、特に今回は壱岐市の方を重点的にと思っておりました。まず実際には、今言われました計画ですね、私もちょっと調べたところ、これが、一応2023年までの計画だったと思うんですが、やはり現在もう法律も相当変わっておりますし、社会情勢も変わっております。で、来年度7年度に計画を新しくされるということで今お伺いいたしました。はい、実際には本当に令和6年度国土交通省からいろんな法律改正等ありまして、先ほどライドシェアということで日本版ライドシェアということを言われておりましたが、これが実際には公共ライドシェア、共助版ライドシェアという形で、日本版に対してですね、そういう形に今動いております。で、その一般社団法人全国自治体ライドシェア連絡協議会というのが今できておりまして、150団体がそちらに加盟をされています。長崎で言えば、島原市のみです。はい、でこちらはもともと行政関係の方、大学の先生方、また国土交通省の事務次官だった方とかですね、いろんな方をが、その役員になられまして、もう本当に今大変な問題、日本全国域だけではなく、そこで、この団体がもうその地域に合った、公共交通のあり方を一緒に考えて提案してくださるような団体です。本当に今その実証実験が各地で行われております。で自治体ライドシェア、公共ライドシェアといってですね、実は日本版との大きな違いが道路運送法のこの 公共ライドシェアと言われるのは78条の第2号が適用されるものだそうです。でこちらが、自家用有償旅客運送制度ということで、今、タクシーとの共同運営、また地域公共交通会議等で、そこの首長さんが、そのやるぞって決めたらこれができるような形に法律が変わっております。でちょっとこう難しいので、通称アイちゃんというところで今全国展開をされております。で壱岐市の場合もぜひこちら の、ですかね、公共ライドシェア、すいません、自治体ライドシェア連絡協議会というところに入っていただいて検討されるのはお勧めいたします。まあ、先ほどどうしてこういうのかってやっぱりこう緊急のアンケートを取った時にでも自治体が困っている、こう住民だけではなく観光の方も含めて足に困っているということでこういう動きになったそうです。で実際には愛ちゃんというので今ですね、その許可登録不要型というのもあります。それが、共助版ライドシェア、この間武雄市で実証実験があって私も見学行ってきました。平日の夕方の移動手段として、山間部に住む子どもたちの塾や習い事に、送りをしてくださるということですね。で、まあ、登録をしてそこで保険とかも入りながらそういうこう、まあ、でしょうかね、実際に、民間の方たちが、自分たちで進んで、まあ、やるというところでの動きが今あっております。また一つはですね、静岡県の河津桜が有名な河津町の、ライドシェアということで、河津桜とライドシェアを組み合わせて河津桜ライドという新しいライドシェアを今、実証実験をされたところです。こちらは観光客プラス、その町の人も使えるということでした。で、一番ここで面白いのがですね、この商工会、この河津町の商工会と、なんと、河津町の議会が一緒に勉強をして、これを、やろうということで、やったということです。本当に皆さん困ってるところでの動きがどんどん全国的に展開されております。やはり、ないものは作る、生み出す、またその、困っているところを国にも要望していって法律が変わっていくという今本当にダイナミックな変化が起きておりますので、壱岐市もぜひそのあたりをしっかりと踏まえ、またこういうライドシェアの連絡協議会等々ですね、入っていただきながら、それは首長の判断でできるというところもありますので、しっかりと次に進めるためにもやっていただきたいと思っております。やはり地域交通は、そこの住民の生活のもう柱です。はい。もうそこがないと、本当に買い物もできない、病院にも行けない、本当に生活が困ってしまう、もうそういう方がどんどん増えてしまいますので、ぜひ今、壱岐市では、初山地区と箱崎地区はですね、すごく町協さんが頑張ってらっしゃいますけど、やっぱり、それ以外で、また、今の、子供のですね、やっぱり夕方のこう塾や習い事のやっぱ送迎なんかも本当にこうやっぱ困って今までもされていたということです。まあ、そのあたり、またプラス今一つ問題になっているのがやっぱり学校行けてないお子さんが太陽とかですね、他の場に行って学びたいんだけど足がない。自分で行くにはちょっと歩いていけない距離なんですね。10キロとかですね。やっぱ離れてたら。かといって、親御さんはお仕事されています。やっぱりそこの、都会であれば、バスや電車やですね、地下鉄等ありますけど、やっぱり行きの場合はそこが大きな問題にもなると思います。そういう、不便な、困った、交通弱者と言われる方たちを救うような、方法を行政だけではなく、民間も、業者も、含めて今動きができる状況になってきてますので、ぜひそういうやっぱり、計画を作られるときにやっぱり生の声を聞いていただきながら作っていただきたいと思います。で、壱岐市には 地域公共交通会議と、やはり、地域公共交通活性化推進協議会と多分2つあると思うんですけれども、そのあたりに、やっぱりこう現場の声が届くような方々を入れていただきたいと思いますけれども、そのあたり今後に向けての意気込みを部長さんいいでしょうか。
平田総務部長。
竹原議員のご質問にお答えをいたします。先ほどからちょっと言われてありました協議会の件につきましては、帰りまして早速、ちょっと調べまして、まあ、入会がもし、まあ、しんどってメリットがあるようであれば進めてまいりたいというふうに思います。それと子どもさんとかの、まあ、交通弱者の方の、まあ、支援といいますか、交通の運用の方法ですけれども、まあ、ライドシェアに、まあ、公共とか日本版にいたしましても、路線と区域という2つの設定の方法がありまして、まあ、路線は特定のこの場所という簡易なバス停を設定したりとかしてするんですけども、あと区域となれば駅島内とか全域とかっていうようなことになりますので、まあ、やはり路線バスもありますしタクシー事業者もありますので、そこら辺の組み合わせが必要になってこようかと思いますので、そのあたりも今後この令和7年度の計画の中で十分検討してまいりたいというふうに思います。よろしいですか。すいません。
この
竹原議員。
あ、はい、議長すいません。この、公共ライドシェア道路交通道路運送法第78条第2号ですね、これが本当に改正されまして、この会議等でなかなかうまくいかない場合もその自治体の首長の判断でできるということになります。ぜひここはトップである、市長さんの考えでうまく前に進めるということです。そのあたりの市長の意気込みをお聞かせください。
篠原市長。
はい、竹原議員のご質問にお答えさせていただきます。まあ、先ほどの自治体ライドシェア連絡協議会、全国ですね、まあ、いろんなパターンでやられてあります。でこの前も、まあ、島原市の古川市長からも、まあ、お勧めはされてたんですけども、やはりその地域に合った持続できる制度を作らなければいけないというふうに思っております。まあ、様々な取り組みをですね勉強しながら、そして、まあ、いろんな関係者の皆様と話し合いをしながら前に進めていきたいというふうに思っております。で、まあ、先ほどの交通弱者というところなんですけども、まあ、これはまだ私の、まあ、案といいますかなんですけども、やはり、持続していくためにはそれなりの、まあ、経営ができなければいけない。その時には多分観光客の方を入れることでそこが、まあ、計算ができてくるんじゃないのかなと思っておりますので、まあ、息に合った行き場のライドシェアを作っていきたいと思います。以上でございます。
はい、議長。
竹原議員。
はい、大変心強い行き場ライドシェアということがですね近い将来形になることを期待して、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。